愛する天のお父様、ありがとうございます。主よ、またあなたの御前に出られることを感謝します。そして週の半ばにこのようにして私たち御言葉を聞く時を与えてくださってありがとうございます。どうか聖霊様が今私たちの心を清めて、私たちにおられてここを聖所としてくださり、そしてあなたを崇めることができますようにお願いいたします。あなたを褒めたたえます。そしてこれから本当に御言葉を見ていきますけれども、それを通してあなたが私たちを真理へと導いてくださいますように精霊によってお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、うん、はい。それでは黙示録の8章を開いてください。黙示録の8章を開いて、ください。私たちは6章からイエス様が、7つの封印を解かれているところを、見ていっています。でその封印が何を意味しているかといったら、世界の購入証書ですね。この世界が神のものになるために、その所有権を持っているイエス様が解いてって実行していくということですね。イエス様だからつまりは戻ってこられるということです。で、地上に不法がはびこり罪が増し加わり曲げられた世に対して、この裁きを行われるんですね。で、悔い改めることによってイエス・キリストを信じることによって救われなさいというのが福音のメッセージです。あの五旬節の時に聖霊が下った時に心を刺されたユダヤ人たちにペテロが言った言葉は、この曲がった時代から救われなさいってこういうことなんですね。でこれが、この始まりの時からこの福音が伝えられていく始まりの時から、こう言われている説かれている、まあ、ことなんですね。でそれで、その曲がった世に対して神が裁きを行われるわけですけれども、ですね、この6つの封印まで解かれてですね、7つの封印解かれる前にこの4人の御使いに対して四隅に立ってこの風をしっかりと抑えてくれと、こう言われてるんですね。7章でね、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと。その間にイスラエル人の14万4000人が神の印を、こう押されてですね、そして、患難の時代で、救い出されるイエス様の血によって洗い清められ白い衣を着る人たちが天にいるということなんですね。5つ目の封印が解かれた時に祭壇の下に、このイエス様の証のゆえに、この殉教した魂があることを見ましたですね。だから、その人たちに対する報いというのもすでに7章にあったわけですけれども、まあ、こういう形で、この神に用いられるイスラエル人ですね、これ初報でありますね、このイスラエルの救いのね、そしてこのカンナの時代の中でもですね、この救われていく人たちの姿がありですね。で第7の封印が解かれるのがこれからになりますですね。で、こうだからね、今までの災いのバージョンアップが行われるんです。そのバージョンアップのためにこの一節を見ると、子羊が第7の封印を解いたとき天に半時間ほどの静けさがあったとですね。Windows 10から11に、皆さんアップデートされましたでしょうかね。自分のパソコンとか、どうでしょうかね。Mac 使ってる人にはちょっと通じない話だったかもしれませんけれども、こう大きなバージョンをアップするときは、この静かな時間というか、この何もしない時間というか、まあ、これが、この神がこれからなされるいわゆる嵐の前の静けさなわけなんですね。ゼカリア書に、2章の13節に、すべての肉なる者よ、主の前に沈まれ、主が聖なる御住まいから立ち上がられるからだと、主の前に沈まれと、このように、 このこれから来るさらに激しい災いに対する前兆のような静けさが来ます。そしてそれから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられたということなんですね。ラッパが与えられる、だから第7の封印が解かれて何か一つの災いが起こるというよりも、さらにそこに7つのラッパの災いがあるんだと、まあ、いうことなんですね。でこういう形で神はこうご自分の裁きをこの人が悔い改めない、そうですね、悔い改めなければさらに激しい災いを下すというですね、出エジプト記覚えてますよね。最後の3つの災いはもっと極みに達すると、今までもなかったようなものになると、まあ、このように言っていましたよね。それと同じように、このこう第7まで来てもうこれで終わりかと思ったら、それがもうさらに7つの、このラッパになるわけですね。これ同じことがヨシュア記のエリコの陥落の時にもありました。覚えてます？7日間ですね、このかけて回るわけですね。で1日目から6日目までは1日に1周こう回るわけですね。でそこでの中心的なものは角笛、ラッパですね。角笛が、7つの角笛が7人の祭司が吹き鳴らしてですね、そしてその後にこの契約の箱、神ご自身の臨在を表す契約の箱があってですね、そしてその前後にこの武装したイスラエル人がこの行列を組んでるわけですね。まさにこれは天において今ここで見るように、このラッパがこれから吹き鳴らされて、そして神ご自身のこの天におられる神ご自身の臨在があってですね、エリコの町でもこの時の声が上がったらこの滅んでいくと神の裁きがあったと、このようなパターンですね。そしてしかもですよ、7日目ですね、7日目そのエリコ回ったですよ、7日目に7周回るんですよ。覚えてますですね。1日1周じゃなくて7日目は7周回るんですよ。というふうにこうパターンがね、同じになっていますですね。そういうこう神の激しさが増し加わるという、そういう流れになっているわけですね。このラッパですね、今説明したように、これねぜひね見ていただくといいんですね。ショーファーっていうんですが、角笛ってあるように文字通り角でできた笛なんです。角笛って銀のラッパっていうのもあるんですけども、この民数記に出てきますけれども、多くがですね、ショーファーという角笛なんですね。でこれイスラエルで聖地旅行行くとですね、このショップのところに結構売られてるんですね。だから買って帰ってくる人多いんですけれども、吹き鳴らすとですね、ちょっと僕ちょっと真似できないんですが、なんかね象が鳴いたようなね、こうすごいこう耳がつんざくような音ですね。これを、この吹いていたということなんです。で、この姿はまたこの出エジプト記に聖なる神が天から降りてこられる時に同じような現象が起こっていて、出エジプト記の19章の16節で3日目の間、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったと。このようにね、この雷鳴、稲妻、厚い雲ですね、だけどそこに角笛の音が非常に高く鳴り響いたとこうあるんですね。でね、実はステパノがですね、弁明していた時にサンヘドリンでね、御使いによって律法が与えられたって書いてあるんですよ。 だからやっぱりここでもしかしたら見つかりを通してですね、この出エジプト記のその、シナイ山からこう主が降りてこられるという時もやっぱついてきた見つかりがラッパを吹いていた可能性だ結構高いですね、うん、立法が見つかりを通して与えられているってこう言ってるんでね。ということでこう分かりますかね、このパターンっていうんですかね、この、今ここの8章に出てきている姿っていうのは真新しい姿ではなくて、ユダヤ人であるヨハネ、またこれを聞いているユダヤ人であれば、または旧約聖書をしっかり読んでいる、人たちであればね、もう真新しいことでは全然ない。これまで神が、ご自分の清さを表し裁きを行われたと同じ形で今現れていますですね。地上にこう災いを下すときにラッパが吹き鳴らされる、というのが、こう主が戦われるときに吹き鳴らされるって言ってもいいかもしれませんね。あの実際にあの民数記の10章に、戦うときとあと祭りのときに、ね、人々をこう召集するとき、集めるときにこうラッパが吹き鳴らされるっていうのが書いてありますが、あの戦いのときですね、こう例えばヨエルの預言で2章の1節にシオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう、地に住むすべての者は恐れをののけ、主の日が来るからだ、その日は近いということで、これが、2章2節で闇と暗黒の暗闇の日、雲と暗黒の日、力が強く力の強い民が暁とともに山々の上に進んでくると、まあ、このようにあの裁きが行われるときに角笛が吹かれるっていう言葉があるわけなんですね、うん、ということで今ここで角笛が、この吹かれてい、って裁きが行われるということです。で聖書をしっかり読んで、あとはこの終わりの日についてね勉強している人はですね、次の疑問が上がってくるんですよ。あれそういえば景挙の時もラッパ吹き鳴らされるけどあれ裁きなのってですね。あの第一テサロニケの4章で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに主 ご自身天から下ってこられますと。けれどもね、このラッパの働きもだからさっき言ったように、あのイスラエルがラッパを吹き鳴らす時にね、祭りの時に人々をこうあのこう集めるんですね。はい来なさいって感じで集めるわけですよ。ピーパーッと吹いてね。だそれのことだから役割がこう戦の時にも吹かれるんだけど、人々をこう祭りのためにこう呼ぶ時にもね使われるから、イエス様のところに人々を引き寄せる時のラッパーであって、まあラッパーだからといって全てが裁きのためなんだ、戦いのためなんだっていうことではないんですね、必ずしもね。まあ、ちょっと横にずれましたが、次いきますね。また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであったと、まあ、いうことを、待ってくださいね。そしてごめんなさい、香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声がとどろき、稲妻がひらめき、地震が起こったということで、他の御使いがやってきました。このだから7人の御使いの他に他の御使いがやってきて、そしてこの何をやってるかっていうのはですね、これね以前ね、説明しましたが、天で行われていることが地上で模型として作りなさいと言われたものがあるんですよ。それが地上の幕や、モーセに命じられた幕やなんですね。幕によってできている神が住まわれるところ、覚えてますかですね。入り口から入っていくと祭壇がまずあって、まあ、バーベキューのように全焼の生贄があって、あと和解とかですね、和解というか平和の生贄、交わりの生贄か、今の言葉だと、あと罪のための生贄とかあって、でそして旋盤があって、そこで手足を洗ってですね、祭司たちがで、さらにそこの中に外庭、今言ってたのは外庭ですけれども、聖城というのがあって、でこう幕をくぐると、中には、右手に 臨在のパンの机があって、で左手には食台があるわけなんですね。この臨在のパンというのは神の前に対するパンですね、があってですね、週に1回かな取り替えるんだけども、あとは食台の方はもう絶えず灯していると。で正面にですね、さらにこう仕切りがあるんですね。だからこれ聖女の中にさらに仕切りがあって垂れ幕と言いますけれども、でそこを越えると至聖所といって、そこに契約の箱があって、その上になだめの、蓋っていうのがあるわけですよ。これ前学んだんでね、ちょっと今日ちょっと持ってきてないからあれなんですけどね、皆さんにお見せすることはできないんですが、でその垂れ幕のところに講壇っていうのがあるんです。講壇だから外庭にある祭壇は聖堂で作られたもので、でこれはあれですよ、神、動物の生贄ですね。地によって地を流してほくってね。でそのためのものですけれども、講壇はこのその通り、言葉の通り香を焚く壇であって、そこで動物の生贄は捧げないわけなんですですね。で香を焚くわけです。でで、そしてその煙を大祭司がこの垂れ幕を通して、垂れ幕の向こうにあるこの契約の箱の上にですね、このなだめの蓋のこの間、ケルビムがここで掘られてるんですけども、でそこに行くようにですね、こう持っていくわけなんですね。こうで、これが一体何を表しているかっていうと、もうここにも書いてるし、五章でも学びました。黙示録の生徒たちの祈りなんだっていうんですね。生徒たちの祈り、それがあってですね、示してる祈りを示して、いることがこう分かるわけなんですよ。でこういう地上の幕屋があります。で聖書を通読すると分かるんですけれども、このね、天地創造の話とか、ノアの洪水とか、もう本当に有名で、アブラハムの、この話とかですね、もう本当に、私たちはエキサイワクワクして読んでいくことができるし、出エジプト記の航海が分かれるところまでね、ワクワクして読むことができると思うんですけども、24章あたりからかな、24章25章あたりから永遠と幕屋の作り方が書いてあって、でそれが終わったと思いきや、今度はレビ記はですね、どのような生贄があるかっていう話があって、主はこう言われる、こうしなさい、ああしなさいって言われて、そして民数記に入っても、そのいろいろとこう出来事は起こるんですけど、やっぱり生贄を捧げなさいっていうのがすごくたくさんあってですね、一体何これっていうのはあるんですよ。本当にそればっかりこう紙面が裂かれているわけで、なんかつまんないなっていうか、一体どういう意味があるのかなっていうふうに思うかもしれませんけども、理由はここなんです。天におけるものの影、あるいは模型と言ってもいいですですね。つまり地上においてイスラエルの民は、神様が天で持っておられるものを体験していって、そこにこうなんか、仮にって言ったらいいですね、この少しねこう前味みたいな感じで、こう地上の模型を通して将来にあるこの天にあるものを待ち望むようになっていたわけなんですよ。わかりますかね。で私たち今聖霊によって御霊によってその前味を味わっているわけですけれども、天の喜びのね、けれども天そのものが今ここで幻として書かれていて、そこに講壇があるわけなんです。でその講壇がどういう形で進んでいるかといったら、まず金の香炉ですね、香炉を持っていて、そして香が盛られてですね、その香炉に、で この祭壇にですね、この炭があるのかな、これ火でですね、この焚かれていく、でそのそれを、この香をですね、入れてそこに置いて、でこう香が立つじゃないですかですね。でそれその焚かれている香をまた香炉に戻してですね、そして地上にぶちまけるわけですよ。これどういうことかといったら、簡単です。祈りが聞かれたんです。生徒たちの祈りが聞かれて、神が裁いてくださるんです。覚えてますか、この6章でね、さっきも話しましたが、第五の封印を解かれた時に ですね、魂が祭壇のそばに下にいて大声でね、聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですかと。でちょっと待ちなさいと、こう剣からあのその声があってですね、こう書いてるよね、11節か6章の、彼らのしもべの仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡されたというふうに、こう休んでいなさい、このまだ満ちてないからって言ってね、でこう言われて休んでいるんだけれども、神が祈りを聞いてくださって今裁きを行われているんだというふうに見ていくことができるわけなんです。だからなんていうのかな、これね、ちょっとやっぱり復讐してくださいっていう祈りをなんで捧げているのかなっていう気持ちになるかもしれませんが、でも事実ダビデの祈りとかですね、復讐してくださいという祈り多いですよね、詩編の中でね。でサウルに対してやはりそうやって祈っているのが、サウルのことについて祈っているのをこう私たちは詩編の中で見るんですけれども、興味深いですね、これをね、サムエル記とね照らし合わせながら見るといいんですよ。サムエル記でね、このサウルに対して彼はね手を出さなかったんです。主があなたと私の人を裁かれますようにって、主に裁きを委ねてたんです。だから裁いてくださいって祈ってますけれども、それは逆に言うと自分は裁かないっていうことなんです、うん、神に裁いていただくってことなんです。で彼らは殉教してるわけですね、ひどい目に遭ってるわけですよ。でこれに対して、悪に対して悪で報いてはならないとかですね、書いてありますよね。でこの迫害する者のために祈りなさいと、祝福しなさいと、まあ、イエス様は、まあ、過激にも聞こえるですね、命令を私たちに与えておられるわけですけれども、まあ、それに応答していく力っていうのは、実は正しい裁きを神に任せていくということになるわけなんですね。で祭壇の火で満たしてから地に投げつけたと、ね、この火っていうのがすごく多く出てきますね。だから以前は水によって裁かれたんですね、ノアの時代覚えてますか、ですね、全てのものが、この生きているものが水によって消し去られてしまったわけですけれども、今度火によって裁かれるよとこうペテロがちゃんと教えてるんですね、第二ペテロでね、今ある天と地は同じ御言葉にあって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのですと、こうあるわけなんです。で6節7節ご覧ください。また7つのラッパを持った7人の御使いたちはラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じった火と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の3分の1が焼かれ、木々の3分の1も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまったということで、地の混じった火と火がですね降られました。これなんか覚えてません、なんか身に覚えありません、これこの地と地の混じった火と火が現れてって、うん、だけど火はなかったかな、ソドムとゴモラは。火と硫黄かな、これあれですよ、出エジプト記の10の災いの一つですね、うん、9章の23節になりますけども、モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと主は雷と、これは火を振り送り、火が地に向かって走ったと。で主はエジプトの国に火を降らせた。火が降り、火のただ中を火がきらめき渡ったと。でこのようにね、この書いてあって、同じ災いを持ってですね神様はしていると。でその結果ですね、地の3分の1が焼かれて、木々の3分の1も焼かれて、青草も焼かれてしまったと。でやはりここでこの黙示録を読むときですね、大事なのは創世記の始まりですね。始まりがあって終わりがあるんですけども、始まりで神がお作りになった3日目ですね、この下にある水を分けて陸と名付けて、で水の豊 海と名付けられて、そして木々をですね、この種を生じる草や木をお与えになったということに対するその逆を行っておられるんですね。で、やはり何に対する悔い改めが必要かというとですね、すごい基本的なことなんですよ。神があなたを作り、すべてを作ったんだよ、この神を認めなさいっていうね、そのまだイエス様の十字架もそうなんだけど、そこがまずねありますかっていうことなんですよね。で、ローマの一章の20節で、そのことについてパウロがはっきりと話していて、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知らされはっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです、ということで、神を神と認めない被造物を通してね、これ神がおられる、で自分が今息をしているのも神であるのに、神を褒めたたえなかったということですね。だから黙示録の14章の7節で御使いが福音を伝えてるんですけど、こう言うんですよ、天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよとですね。まずここから、これができていないので神がお与えになったものを取り上げておられる、この3分の1だけですね、取り上げておられるわけです。で次、第2を見ましょう。8節、第2の御使いがラッパを聞いた、すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた、そして海の3分の1が血になったと。また海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1が壊されたと、こうありますね。この大きな山のようなものと言ってますから、実際に山ではなかったんですよね。火の燃えている大きな山だから、ようなものが落ちてって海に落ちて、この海に生きているものの3分の1、そしてあと船ですね、この3分の1が壊されたということで、海が破壊されて、また船もですね、こう商業のもの、これが破壊されてしまったということですね。でですね、この10節で第3の御使いがラッパを吹いた、すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれた。水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだということで、この松明のように燃えている大きな星なんですね。星っていう時に天使を表す時もあるんですが、ここでは文字通りの星でしょうね。でこれは落ちてきて、そして、川の方ですね、さっきは海の方だったの、同じ水でも海の方で、今度は川の方ですね、3分の1がダメになってしまったわけなんですよ。でニガヨモギっていうんですけど、これねニガヨモギって実際にある植物なんですが、ちょっとねこれ調べたらこういうふうに書いてました。ヨモギに似てますが、葉がヨモギよりも細く白っぽい感じ で黄色い小さな花をつけると。で現在多くの国で製造販売が禁止されてます。で理由はニガヨモギの精油成分が油のところですね、神経系に作用して精神障害を起こす危険があるからですと。ニガヨモギに含まれるなんかこう物質がですね、マリファナの有効成分の THC に似た化学構造を持っていて、人々の常習、幻覚、錯乱、痙攣、さらには狂気や自殺に駆り立てるという、このニガヨモギのようなで、これがもう毒の水のように、このエレミア書の23章の15節で書いてあって、これ裁きとしてこのニガヨモギを食べさせ毒の水を飲ませるというふうに書いてある。これを行うわけなんですよ。本当に悲惨ですけれども、こうなんちゅうかな、実際にその意味、なんかね、それを思い起こさせるようなことっていうのはね、いろいろ起こってますよね、今の中でも。だからって今大患難時代ではないですよ、患難時代ではないですけども、例えばニガヨモギのウクライナ語知ってますか？ ロシア語だったらチェルノブイリで、今ウクライナ語になりましたよね。あのほら今回のね件でね、全部ウクライナのあの町だから、チョルノーブリだっけかね、チョルノーブリですね。あれ苦ヨモギって意味なんですよ。いやー不思議だね。だから放射能の汚染によって、汚染された水を飲んだらもうアウトでしょね。だから本当にすごい名前の町だなってこう思うんですけれども、本当にそういうね、ことが、まあ、3分の1が死ぬという形でこの川の源がね、そのようになってしまうわけですから、もう本当に恐ろしいですね。で今度天における災いです。第4のラッパですね。12節、第4の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の3分の1と月の3分の1、また星の3分の1が打たれたので、それらの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同じようになったということで、太陽と月と星の光源が3分の1減るわけですけども、これもね、4日目ですね、天地創造の、それ神がお作りになったものが、神ご自身が3分の1を、まあ、こう光をなくすというね、暗くすると光がこう同じ光源の量っていうかな、この光の量が3分の1減るわけですね。出エジプト記では暗黒が来ましたよね。だからこれもやっぱ災いとして与えられて、これはもう初めてではないわけですけれども、でもこれ3分の1ということで、これ世界的なレベルでね起こるわけですよ。だからさっきヨエル書を読んだんですけど、そこにね暗黒の日って出てました。暗黒の日ですね。でやっぱこう暗くなるというのがやはりこの大きな特徴ですね。この主の日っていうのは、この観難における特徴ですね。だからイエス様が十字架につけられて正午の時に、昼間なのに、正午なのに真っ暗になったんですね。あれはもう神の、人類の罪がイエス様に置かれているというですね、もう神が裁いておられるというですね、この十字架、まだ再臨は来てないけれども、神の裁きがそこでもう如実に現れて、まあ、いたわけで、やはり暗闇っていうのはこの神の裁きであるとか、この何て言うかな、悪に対して悪で報われる神の姿であるとか、あとイエス様がね、私は世の光ですと、私がいるうちに光のうちを歩みなさいって言って、この光と闇というですね、こう聖書は何度も何度も書いて、まあ、いるわけで、ここで光が失われてしまっているわけです。でですね、興味深いのはさっきから3分の1ってなってるんですね。言い換えると3分の2はあるんですよ。3分の2は。でこれから黙示録を読んでいくと分かるんですが、さっき言ったように徐々にっていうか、この段階を経てさらに激しくなってくるんですね、災いが。でその時に悔い改めなかったっていう言葉が何度となく出てくるんですよ。つまり神は猶予を与えておられる。ちょうどねファラオのことを思い出していくと分かるんですけど、この災いが与えられて10年あったんですよ、災いが。で、1つ目2つ目で悔い改めればいいけれどもしなかったわけですよね。で彼らも同じように悔い改めの猶予が与えられているのに悔い改めないんですよ。だからもっと激しい災いになっていくわけなんですね。だから3分の1がこうなくなるとですね、人間の固くなさっていうのはこういう反応しますね。なんで神、こんなひどいことが起こるんだ、この神はこんなことを許すのかとかね。いやちょっと待てよ、じゃあまず神を認めなさい、神を恐れなさいよということになりますよね。そんなこと言う権利があるのかとですね。イエス様がこう災いが起こった時に、なんだっけ、ほらガリラヤ人の血に、生贄にガリラヤ人の血を、ね、ピラトが混ぜたと言いに来た人に、あなた方彼らよりも悪いんだと思ってるんですかと、悔い改めなかったらあなた方にもこの災いが陥るんですよって、こうどうしても私は他人事のようにね、こう考えていくわけですよ。またはひどいのは神を非難することなんですよね、こう悪いことが起こると。そうではなくて、私たちがまず悔い改めるっていうこの注意喚起を神が行われているわけなんです。ということで、ここで4つ目までのラッパが吹き鳴らされているのを見ましたが、残り3つでしょ。 で、その3つのラッパを吹き鳴らす前にワシが飛ぶんですよ。また私は見た13節、そして 1羽のワシが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ、災いだ、災いが来る。地上に住む者たちに3人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によってということで、残りの3つのラッパがいかにひどいか、災いだを3回言って、それぞれの災いだから、第6のラッパも災いであり、第5のラッパも災いだし、第6も災いだし、第7も災いだと、だから3回言ってるわけですよね。あとワシがいきなり出てきて一体何なのかと思うかもしれませんけれども、まあ、意外にね、これケルビムとか、こう姿ってこう翼が必ずあるんですよね。だ、全然変な存在じゃないですね。私またねずれちゃいますけど、ナルニア王国物語大好きでね、皆さん見ていただくといいんですけれども、ワシ出てきますよ。でナルニアの方のねについている、まあ、部下っていうか、一緒に戦う相手としてね、こうワシが出てくるんですよね。であれはもう本当に彼が読み込んでいるおかげですよね、聖書を。神の軍隊の中にワシがいるっていうですね。でここでワシが、まあ、天敵な存在ですよね。まあ密会って言ってもいいかもしれませんよ ね。でこれから のラッパーがもっともっと災いなんだよと言っているわけなんですね。だからもうこれで終わるんですけれども、やはりなんかねメッセージはね単純だと思うんですよね。やはり忘れちゃいけないってことですね。この今神が裁かれるわけなんですね、この地上で。私たちはその公平に裁かれるかと思いながら、神を恐れかしこみつつですね、歩んでいくということですね、そしてまあ迫害があるでしょう。これ第一ペテロに書いてますけれども、そういうことは起こってもですね、うろたえることがないようにということですね。ちょっとねこう引きな例ですけれども、今日午前中じゃないや、フェイスブック見たらですね、Google でこうビジネスのこの登録するじゃないですか。こう例えばこの教会があるでしょ。でここにカルバリチャペルロゴス東京っていうのがあって、でそこの欄にですね、こうビジネスの登録をするときに、ジェンダーに対してフレンドリーですかっていう質問が新たに作られてるんですよ。トイレについてとか。意味わかります？
わかります。
思いっきりわかるでしょ。でね、そこでクリスチャンがそれ言ってるんだけど、面白いクリスチャンがね笑っちゃったのはね、私たちの教会はね非常に小さいので、ジェンダーフリーにもともとなってますって言ってね、で笑っちゃってさ、で僕もうちの教会もそうですって感じでハハハって笑って、だから男も女も同じトイレ使うじゃないですか。だから全然問題ないんですけども、けれどもですね、やはり男のトイレと女のトイレがあって、でそうじゃないトイレがあるっていうことを、これはもう差別をしているっていうね、レッテルを貼っていくように、もうすでにそのなんていうか、じわじわとこういうなんていうかな、クリスチャンとしていわゆる居心地が良くない世の中になってきてるわけです、簡単に言うとですね。けれどもうろたえてはいけない。でそうなるってもう言われてるから、そして裁きは神に委ねてですね、私たちクリスチャンはイエス様の十字架の愛をですね伝えていくことに本当に専念して、敵を許し愛しですね、祈っていってですね、そして神が必ず生徒たちの祈りを聞いてくださる、つまりこの裁きで、むしろ彼のことが憐れんでいかなきゃいけない。曲がった世から救われなかったら彼は滅んでしまうということですよね。今3分の1たちのもうどんどんこういう悲惨な目に遭っていて、この人たちが滅んでいってしまうって、むしろ憐れんでいくっていうことですね。そして、この祈っていく、そして自分たちも神を恐れかしこんで、まあ、生きていく、まあ、だから変わらないメッセージですよ、まあ、毎回言ってしまってますけどね、このね大患難時代に入ってから変わらないメッセージですけども、これを忘れてはいけないと。でこれ忘れちゃうと、どうしてもこれ世の中の思い煩いとか、これに何ていうのかな、こう酔いつぶれてしまうっていうか、眠ってしまうというかですね、ということになってしまいます。目を覚ましなさいとイエス様言われました。はい、でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちにもう一回呼びかけを、ラッパをの呼びかけを与えてくださってありがとうございます。主よ、私たちが本当にあなたを恐れかしこんで生きていくことができるように、 よろしくお願いいたします。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。